存内雑貨店。さあ、今週も始まりました存内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、下平さん、岩田さん。
はい、今週も来ました。
来ましたよ。
さあ、早速本編に行きましょうか。今日は
本当に
いい早っ、
あのね
そんなに早いの
今日ね、盛りだくさんなの。この番組作るにあたってね、僕はいろいろ調べるわけですよ。調べたらね、山ほどいろんなことが分かっちゃったのでもう、まあ、なぜね、今日の話題を調べようと思ったかをね、お伝えしましょうか。まずは、
ああそうですね、
はい、
まだね、何の話題をするかもね、お二人には言ってないのにね、
うん、
うん、
去年2017年の年末にある舞台を見に行ったんですよ。ある舞台芸術を、
はいはい、
そしたらね、これ生まれて初めて僕見たんですけども、えらく感動しちゃいまして、
お
これは面白いぞと思って調べ始めたら、まあ面白いこと、もともとね、もう皆さんお忘れかもしれませんけども、そんな雑貨店は教育文化番組じゃないですか文部科学省推薦なんて一言も言ってないけども、
うん、言ってんのかと思っちゃった
教育文化番組として、ね、あの世界的にも有名な番組ですからそういった文化的な側面をね、押していこうと思いました今回は
お
舞台芸術なんだと思います？
なんでしょう、劇団四季とか。
違います。もっとね、なんかね、なんだろう、高尚なって言っちゃうと劇団四季さんに怒られる気がするけども、なんかね、もうちょっとね、ザマスって感じ。
ザマス、
歌舞伎、
私はこれが好きなんザマスって、多分ね、もう僕ね、偏ってるんだと思うの、そういうのがすごく、絶対やってる人とかね、好きな人はね、そんなことねえよって言うと思うもん言いましょうか。
よくわからない、はい、
バレエです。
お
お、クラシックバレエってやつですか。
クラシックバレエ、クラシックバレエ、ザマスな感じしませんか僕だけなんでしょうねいかにね、僕がね、そういうとこから離れた生活を送ってるかがバレてしまいましたね今日はクラシックバレエのお話をしてみたいと思います。
はい、
じゃあもうね、今日盛りだくさんになる予定ですから、早速参りましょう、うん、それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、下田正勝さんの展覧会へ行ったお話をしています。恐竜好きな方は必見ですよ。そんないプロジェクトのウェブサイトは、そんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
雑貨店。さあさあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
バレエ、クラシックバレエですけれども、
はい、
お二人はご覧になったことあります？生で。
僕はないですね。
私もないです。
僕もね2017年の12月に初めて見たんですよ。ってことはお二人も詳しくはないですね、うん、
全く、う
ん、そんなに詳しくはないです。
和田も全く詳しくありませんので、これをですねたどたどしい感じでお送りしてみたいと思いますよ。だからね詳しい方はねおい違ってんぞとかねもっとこうだよっていうのがあると思いますんで、それはね、うん、あの番組の最後にあのメールアドレス等をねお伝えしますので、そこで、
はい、
こうだぜっていうのをね教えてください。またじゃあまずはねバレエの起源からいきましょうか。
はい、
バレエはですねイタリアで生まれフランスで開花しロシアで成熟したと言われているそうなんですね。
はい、
もうね伝聞だもの完全にのイタリア発祥でフランスで花開いてロシアでね成熟していったというのが通説なんですね、
うん、
でねイタリアのいつぐらいに生まれたかって言いますとやっぱり中世ルネッサンス期です。でもね今のバレエと全然違っててイタリアのね貴族の館で行われてた舞踏会とか、
はい、
それから宴とかねと結婚式なんかのね余興でやられてたんですって。だから出し物を、まあね、舞台芸術って出し物と言えるとは思うんですけども、それ以上にいわゆる出し物っていうものだったんですね、
うん、
でしかもねこの当時のバレエはね歌とかねセリフもあるの、
うん、
だからミュージカルに近いような感じですね、う
ん、なるほど。
でこれがイタリアで生まれてフランスに行くんですけども、どうやってフランスに渡っていったかと、
うん、
この辺はね世界史好きな人はたまらんかもしれない。
お
メディチ家って覚えてます？
うんうんうん、
あ
なんかねどっかでねどっかしらで聞いたことはある方々ですよね
そうですね、
うんとね、またね世界史好きな人からねざっくりすぎるぞって言われそうですが中世のイタリアのお金持ちのうち、
うん、はい、
超絶金持ち家、
うん、
でこのメディチ家のカトリーヌ・ド・メディシス、メディシスっていうのはねメディチ家のフランス語読みらしいんですが、このカトリーヌ・ド・メディシスっていう人が1533年、オルレアン公アンリ・ド・バロアというフランス人のもとに嫁いでいきます、
はい、
この方はですね後にフランス国王アンリ2世になる人なんですね。この当時ってねもちろんあの戦争なんかもありましたけども、婚姻関係によって国と国の仲を深めていくってことをよくやってましたので、
はい、
でメディチ家もカトリーヌ・ド・メディシスをお嫁に出してフランスとの間を、絆を強めようとやったわけなんですね、
うん、
でこの頃のフランスってね田舎なんですよ。
田舎？
田舎なのフランスって。で今でもフランスって農業国ですからね。で僕らがイメージするおしゃれなというかね上品な宮殿のあるフランスっていうのはルイ14世のあたりからなんですね。もうちょっと後なの。でこの頃は進んでるイタリアから見るともうね田舎も田舎なんですここ、
うん、
で宮廷の作法とかね、それからいわゆるフランス料理とかってあるじゃないですか、
はいはい、
こういうのもねカトリーヌ・ド・メディシスがイタリアからフランスに持ち込んだもんなんです。イタリアはねもう文化が進んでましたので、もうねカトリーヌはね嫌がるの、あんな田舎に嫁に行くの嫌よと行くんなら宮廷料理人とか縫製係、あの服を作る係の人、
はい、
こういうのとかもう嫁入り道具として全部連れてくからねって言って連れてっちゃうんです
すごい。
それで連れてったからイタリアの進んだ作法とかお料理とか服装とかっていうのがフランスに入ってきて、それをね今ね偉そうにねフランス料理でございますなんてねやってるわけですよ。たかだかね400年500年しか歴史ないじゃないかと我々は箸をね1000年以上前から使ってますから、だからね腰が引けることはないの、できれば合わせていいと思うけども、困っちゃったら箸プリーズでいいんですよ、
うん、
箸シルブプレで、
は箸で通じます箸
箸箸シルブプレ
雰囲気もので
こんでいいんじゃないかなでこのカトリーヌ・ド・メディシスとともにフランスにバレエが渡ります、
うん、は はい、
でバレエも持っていくんですね。でね、カトリーヌさんはね、さっきも言いました通り、いろんな国とね、こう婚姻関係結んだり、親しくなって平和をね維持しようというか、国を発展させようっていう思想の持ち主ですんで、うん、息子をねポーランド国王にしようとするんですよ。でね、国王にしてって言ったって急にしてくれないじゃないですか、うん、だからまずはポーランドとの仲を深めていって、でどうですかっていう風にして国王に斡旋していくんですね、うん、でもそのためにまずはポーランドから使節を呼びます、
はい、
大使ですね。でこのポーランドからの使節をもてなすために1573年バレエを上演するんですよ、うん、この時のバレエっていうのはね、まあ大掛かりでね、
うん、
舞台でやるんじゃないの、
え、
庭でやります。
庭
全体でもうね、噴水とかね、そういうのも全部含めて大掛かりな装置を使って、しかもね、上演時間もこの当時はね3時間からね10時間ぐらいあります。
10時間。
で歌あり、朗読あり、パントマイムあり、で最後にはね見ている人も参加してみんなで踊るんですって。もう祭りですよ、
うん、
でカトリーヌはこれをポーランド大使のために、施設のために用意して、しかもねポーランドのバレエっていうタイトルの作品を上演するんです。この作品で初めてバレエっていう言葉が使われたらしいんですね。でこのバレエは、まあ、庭でやってるこの大規模なバレエは今では宮廷バレエって呼ばれて、現在のバレエとはねだいぶ区別されてるようなんですね。でしかも踊りもね、今の踊りとは違ってバロックダンスっていう、まあバレエというよりはダンスに近いものだったそうです、
うん、
でこれがルイ14世の下で花開きます。もうルイ14世はねフランスの文化を花開かしちゃった張本人ですから、
うん、
この時代はねいろんなものが花開くんですよ。でねルイ14世ってね自らもダンサーだったそうですよ。
へえ。
自分もねバレエやってたんですって。
お手前はいかほど。
これがですねいいお手前です。だいぶ
お、
あのね本人もかなり自信があったらしくって、
うん、
ルイ14世の肖像画って多くはね足を出してるんですよ。
はいはいはいはい。
白いタイツ履いてね、
はい、はい、
あれねバレエのポーズなんですって。
うんうん。
でバレエとおみ足に自信があったみたいなんですよ。
あ
ー、しかもね別名彼太陽王って呼ばれてたんですね。
そうですよね。はいはい。
でこれいろんな説はあるんですけども、まあ、一般に普及してる説はその領土にはいつも太陽が輝いてるようだったっていうところから太陽王、まあキラキラとね輝いていたっていう意味で太陽王って呼ばれていたと言われてるんですが、もう一つねこんな言われもあるんですね。彼はね夜のバレエっていうバレエで太陽の役で踊ってるんですよ。だから太陽王って呼ばれたんだっていう説もあります。
あー、バレエだった。なんかお芝居で太陽の役やったって聞いてたんですけど、うん、それはお芝居っていうか実際のところバレエだったんだ。
そう、バレエだったんです。1653年夜のバレエっていうんで太陽の役で踊ってたんですね。で彼はねバレエ歴長いんですよ。8歳の時にはもうねバレエでデビューしてる。さあ
お、
ここでクイズ、下田岩太ら、
はい、
ルイ14世は何の役でバレエデビューしたでしょう。
役？
正解した方はですね、明日からつま先立ちで会社に行ってよし。
なんか罰ゲームに近いですね。
つつつつつつっと車内を移動してよし。
じゃあ
さあ何の役？
じゃあ当たらなくていい。
外した人はにしましょうか。
あ、そうね。
外した人はチュチュっていうねバレエの衣装、
あ、はいはい、
あれをつけていただいて会社に行っていただくと。
そういうことしたら下平さん、
やめた方がいいと思う。それは
言われちゃう。
もっと言われます。
言われないと思いますよ。言われる前にね、はい、ちょっと保健室って言われると。さあさあ何の役、何の役
なんだろうな。
意外な役ですよ。
意外な役。
これねノーヒントではきっと当たらないと思うのでヒント出しましょう、人間ではないんです。
おお。じゃあ
ガゼル。
ガゼル。
ああもう怖い怖い怖い怖い動物何かの動物。
うんうんうん。子犬とか思ったんだけどそんな感じじゃない。ガゼルの方が近そうですねきっと。
イメージとしてはガゼルの方が近いっていうか王様にその役やらせんのっていう感じ。
ロバ。
ロバではないけどそっち。そっちってどっちか分かんないと思うけど。うんそっち声系に来ると思ったけどそっちじゃない。
え牛。
違う。
いや違う。
アヒル。
違う。でもね、うん、バカにされちゃう感じ。
あカエル。
違う、うん、もうヒントの出しようがない。十二支の中にはいる。
お
あじゃあ哺乳類。
タツもいます、
ね、哺乳類と限らないか。
哺乳類。
哺乳類。
もうだいぶ狭まった。
あ、わかった。豚。
違う。
いない。十二支にいない
。豚いなかった。
そうだ、いない。豚十二支にいない。
近いのはイノシシとか、
まあ、
違う。
ネズミ。
違う。
あれ。
もう12個言えば当たるけども。
ウサギ。
可愛くない、そんなに。
可愛くない？
普通やらせない、王様にこれは。
猿。
正解、猿。
おー。全然ただ動物言ってただけみたいになってましたけど。
8歳の時、猿の役でバレエデビュー。
へぇ。
普通王様にやらせないでしょ、これ。でも、ね、その当時はね、役に寄せんはないんですって。尊い癒しがなかったので猿でもよかったんですって、うん、なんで別名ねまたね踊る王とも呼ばれたらしいですよバレエいっぱいやったら
まあそうでしょう
ムトゥー踊るマハラジャみたいな感じですよね
確かに。
でもねどうやらねバレエにこうやって傾倒していったのはね理由があるらしくって、うん、もう彼は5歳で王位につくんですね、うん、でも5歳っていうとやっぱり実験ないじゃないですか。
ないですね。
で幼い頃からね周りの人間お母さんとか宰相とかに実験逃げられちゃって自分では何もできないからっていうのでバレエとか芸術にね打ち込んでいったようなんですね。でこの頃に有名なねパリオペラ座のバレエ学校の前身も創設されます。王立舞踏アカデミーといいまして、うん、1661年設立といいますから日本ではね江戸時代前期ですよ。4代将軍徳川家綱の頃、
うん、
全然ピンとこないけどもでねこの時代ルイ14世のバレエの先生だったピエール・ボーシャンっていう方がいらっしゃって、
うん、
この方はねまたバレエにとって大事なことやってるんですよ。バレエのポジションってあるの知ってます？基本的な形。
あ、はい、
5つねポジションがあるんですって。これをね定めたのがこのピエール・ボーシャンさんらしいんですね。あとねボーシャンさんはトゥール・アン・レールっていうのを初めて披露した人物としても知られています。
トゥール・アン・レール。
トゥール・アン・レール、それはわからないでしょう。僕も初めて聞きました空中でね回転するのをトゥール・アン・レールっていうんですって。
へ
え。今だとねなんか空中でくるくる回転してそうでしょみんな、
うんうん、
これねこの時代から始まったんですって。
なるほど。
でまたこの時代にはね女性が舞台に立つようになったんですって。
それまでは男性だけだったってことですかね。
そうなんですね。主に男性しか舞台には立たなかったんですって。だから大きな革命というかね改革が起こったんですね。
今バレエって言ったら女性がやってるイメージが強いです
よね。そうそうそう。なんか女性がメインな気がしますよね。
そうですね。
うん、
でもね最初は男性が中心でやっていて、そう、そこにねバレエがね変わっていく理由もあるんですよ、
うん、
女性がね舞台に立つようになってだんだんだんだんねバレエが女性のものになっていくんですね。フランスでいわゆるねロマンティックバレエっていうものになっていくんです。でロマンティックってなんかなんとなくねこれもまた綿の偏ったイメージかもしれませんけどもなんでしょうハートマークがいっぱい飛んでるようなねそういうのはロマンチックって いうイメージなんだけど違うのかな。でもね、改めてロマンティックって何かっていうと、まあロマンティックですんでロマン主義なんですね。
はいはい。
じゃあロマン主義って何かっていうと、古典主義に対立する概念だそうなんですよ。
へー、
お分かりになりますか、古典主義とか。
いまいち。
もうしょうがないですね、お二人とも。もうじゃあお教えしますからね、ちゃんと覚えてくださいね。
はーい。
古典主義とは17世紀から18世紀におけるヨーロッパ芸術の支配的主張、古代のギリシャ、ローマの芸術を規範とし、理念の完全明晰な表現、調和的な形式、理想的な人間像を重視する。文学演劇ではフランスのラシーヌ、コルーネイユ、イギリスのドライデン・ポープ、ドイツの壮年期のゲーテ・シラー、絵画ではフランスのプーさん、音楽ではハイドン、モーツァルトらがその代表なんですよ。しっかりとねその辺を理解していただきたい。これがね古典主義ですね。じゃあそれに対立する概念としてのロマン主義というのはどういうものかと言いますと、
はい、
これもねとてもやっぱりね教育文化番組を標榜している我々としてはお二人にもね知っておいていただかなくちゃいけませんから、しっかりとね理解してくださいね、はい、身につけてください、教養として。
はい。
ロマン主義とはフランス大革命後19世紀初めにヨーロッパに展開された文学上芸術上の主張、ブルジュアの俗物性の支配する社会に反抗して異教や過去にユートピアを求め、個性、空想、形式の自由を強調した。文学ではスタール夫人、シャトーブリアン、バイロン、シェリー、ノバーリス、シュレーゲール兄弟、絵画ではドラクロワ、音楽ではシューマン、ショパン、ベルリオーズらがその代表なんですよ。こういうね高い教養をね僕のように身につけていただきたい。
身についてないから満載な語りっぷりでしたけど、
いやもうね完璧ですよ。まあなんでしたら今のですね、最近第7版が出ましたけども第6版の方の広辞苑と見比べていただければ僕の教養がねいかに高いか一字一句間違えずにね。
なるほど。
あ、和田さんのおっしゃってることは広辞苑と同じなんですねっていうふうにね皆さんね感動なさると思いますね。こういったね文化的な側面をね皆さん高めていって大人としてねしっかりと歩んでってほしいと思ってますよ。
し
っかりとですね皆さんお伝えしたところで要するにですね、はい、あのルネサンスでね古代ギリシャローマ偏重の理性中心主義っていうのはなっちゃったんですよ。
うん。
でそれをね感情とか感覚中心主義にシフトしたもの、これがねロマンティック、ロマン主義です。
うん。なるほど。
でその結果としてほら感情とか感覚でしょ、
はいはい、
恋とかね、
あ
夢とかね、
うん、
で妖精とかが描かれるようになってったんですね。
お
だからねトゥーシューズとかチュチュもねロマン主義の影響なんですよ。この当時のねチュチュっていうのはあのバレエのね女性が着る薄いスカートみたいなのあるでしょ、うん、あれチュチュっていうんですけども、この当時のチュチュはロマンティックチュチュって言って、今のチュチュだとね腰の横にね、うん、90度というか直角に飛び出してるような感じがしますけども、この当時のロマンティックチュチュってね足首まであるんです。
へ
え。レースのねスカートみたいなの、うん、でこれで何を表していたかというと妖精とかね精霊とか現世のものではないものを表現するための衣装として使われてました。だからね現世ではないものを表すために昔はね宙吊りとかもしたらしいですよ。
おおすごい。
あの現代の舞台だとねピーターパンでおなじみじゃないですか。
そうですね。
まだやってるのかな。
やってんじゃないですか、知らないけど。
榊原郁恵さんが空を飛んでいたでおなじみのっていうかもうお若い方はね誰ってなってるかもしれない。郁恵ちゃんは昔はピーターパンとして空を飛んでたんです。
飛んでました。
でね現代のバレエもね確かに実物のね、ま、もちろん YouTube とかねそういったものでご覧いただいてもいいんですけども、
うん、
舞台見るとねびっくりするほどね軽やかなの動きが、
はいはい、
あれ人類はもう反重力装置発明しましたっけっていうくらい軽やかなんですよ。
うん。
ところがねこのチュチュ初めて使われたのはバレエではなくってオペラなんです。これはね1831年に初演されましたオペラ悪魔のロベールっていうので罪を犯した二層、まあ、アマさんですねが あの世から蘇って修道院で踊るシーンっていうのがあるらしくって僕がね真っ先に思いついたのはあのマイケル・ジャクソンのスリラーなんだけれどもそれとはだいぶね要素は違うんだと思うんだ、
うん、
そこでのね群舞集団で踊るやつ、
うん、
でやっぱりこの世のものではないものを表す衣装としてオペラの中でもチュチュが使われて、でこれはいいじゃないかって言ってバレエの中に取り入れられていったそうなんですね。でこれがロマンティックバレエです。で一方でねロシアにバレエが伝わっていって成熟するんですね。でどうやって伝わっていったかと言いますと、これね伝えたのがねピョートル大帝なんですね。なんとなく聞いたことあるでしょ。この方はですね1682年に即位しまして97年から98年にヨーロッパをね旅行してるんですよ。でヨーロッパ旅行してヨーロッパの文明を取り入れようっていう活動をしたんですね。でね新首都新しい首都を作りましてペテルブルグっていうロシアの西の端に、まあ、首都を作りまして、でまたねバルト海沿岸とかカスピ海沿岸に領土を拡張していきます。でここに、文化とか科学とかを振興する土地としようっていうふうに標榜して西洋技術とか西洋の文化の振興に努めるんですね。でこの頃フランスではですねロマンティックバレエがもう行き着くとこまで行っちゃってて、
うん、
ほらチュチュも採用されたでしょ。で妖精とか恋とかねそういうのを描くでしょ。やっぱりね女性ばっかりが出てくるバレエが大流行してもう男性で出てこなくなっちゃったんです。あと男性ダンサーが活躍する場がないじゃないですか。
そうですね。
その受け皿になったのがロシアなんですよ。で本家のねロマンティックバレエの方も男性ダンサーがいなくてダイナミックさが欠けてって衰退してっちゃうんですね。
ああそうか。
でロシアの方でバレエが、まあ、流行っていきます。でねすごいんですよその後のロシアって。1738年にペテルブルク現在のねサンクトペテルブルクにロシア初の帝室皇帝の帝ですね、それから室っていうのは部屋ですね、帝室舞踏学校現在の国立ワガノワ記念バレエ学校っていうのが創設されます。だから200もう300年近いのか、300年近いバレエ学校の歴史があるんですねここにはね。それからね1783年、この辺はねおなじみですよ、ペテルブルクにマリインスキー劇場っていうのが作られまして、これ多分ねソ連時代を知ってる人はソ連時代にはキーロフ劇場って言ってました。ここでね僕らもよく知っている眠れる森の美女、
はいはい、
くるみ割り人形、
はいはい、
そして白鳥の湖、こういったチャイコフスキーの三大バレエって言われてるものが初演されます。でこの頃さらに僕らよく知っているボリショイ劇場ができるんですよ。
お
もうなんとなく知ってる世界が近づいてきたでしょ。
そうです、ね、
はいはい。
ちなみにね今回僕も初めて知りましたがボリショイってねロシア語で大きいって意味なんですって。
うん。
だからね大きい劇場は全部ボリショイ劇場らしいですよ。
ああ大劇場ってことですね。
そうそうそう。ただねやっぱりボリショイ劇場って言われて通じるのはというか一般的に広まってるのはあのボリショイ劇場とか、
うん、
ボリショイバレエ団ですので、
はい、
まああれでいいと思うんですね。でねロシア初のバレエの台本っていうのはロシアのね演劇界の人が書いたんですって。演劇界の巨匠全く馴染みがありませんけどもアレキサンドル・スマローコフっていう人が書いたんだそうなんですよ。
はい。
で演劇界の人が脚本台本書くでしょ、当然演劇に近いんですよ。
はいはい。
でももうバレエはバレエとしてある程度確立してるのでバレエの中に演劇の風味が入ってるっていう感じ。だからストーリーがあってドラマチックなものになっていくっていうのがロシアのバレエの特徴なんですね。で男性ダンサーも活躍の場を求めてきてますので演出面でもダイナミックでドラマチックなものになっていったと。でここでチュチュ、さっきも出てきましたけどもね、このチュチュがロシアでぐっと短くなります。
ああ、それまでさっきの長いやつだったんだ。
そうそうそう、ロマンティックバレーの方ではね足首まであるような ものだったのがここでぐっと短くなります。でさらにね、意外かもしれませんけども、日本に父が渡って大きな変革を遂げるんですよ。日本に渡って剣志村という人が父に大きな改革を施すんですね。もうお分かりですね、
はい
はい、白鳥の首をつけるんですね、
はい、
それが剣志村の改革です。さあさあ下平さん、岩田さん、
はい
はい、
毎回毎回役に立たねえでおなじみのそんな雑貨店ですが
、うん、
まだね今日はね比較的ね歴史にも触れたりしながらね、
はい、
まだね知識面ではね良かったと思うの。来週ですよ、
はい、
まだねバレエについては僕は語りたい。
お
お、
来週本番。
あ、そうなんだ。
雑貨店には珍しい予告ですね。
予告です。で、来週本番っていうことは、もちろん、今週より役に立たない。踊らない。
だって本番。
似合うとは思うけど、チュチュが。でも踊らないの。来週ね、より役に立たない知識を。
そういう感じになるんだ。
言っちゃう。
今週はバレエの歴史とかだったでしょ？
うんうん。
来週はね、さらに、もっとね、和田が気になったところ。
はい。
これ、なんなんっていうのを、中心に掘り下げてみたいと思うのと、思うのとですよ。
と。
はい。
まあ、来週を聞いてもらおうか。またあんたはっていう、ツッコミが二人から入ってきそうな予感がする。
絶対なんかやってきた。
さあ、そんなね、来週も楽しみにしていただいて、はい、皆様からね、特にバレエに詳しい方から、おい、全然違ってんぞっていうのも含めて、ね、
はい、
メールを楽しみにしておりますので、本当にね、皆様からのメールがね、楽しみでしょうがないの。毎回読んでますので。
はい。
はい、
あとね、そんなにプロジェクトではね、皆様からね、はい、ご寄付をいただいて運営してたりするんですけども、
はい、
ホームページサイトの方にね、あのご寄付の案内っていうのがありまして、そこをポチッと押していただくと、こんな風にして寄付していただけるとありがたいですっていうのが書いてあるんですが、あのね、うん、寄付していただいた方は番組内でねメッセージをね読み上げることができるんですよ、
はい
はい、うん、でね、これそんなことないっしょっていう番組で読み上げるだけではなくって、うん、番組指定できますからね。
お、
番組指定のさらにね、読む人指定でもいいですよね。
ああ、まあいいんじゃないでしょうかね。
この番組の誰々さんに読んでほしいと。
うん。
だからね、ね、こう岩田さんのダンディーな声で、恋のね、告白とかね。
うん。うん、
下平さんのチャーミングな声でバレンタインどこどこで待ってますってね、それでやってみたり、いいじゃない。
うん、
ね、そういう番組指定もできますので、ぜひとも、
はい、
ね、ご寄付くださる方結構いらっしゃいますので、本当にありがたいと思っております、うんうん、ぜひぜひそういったメッセージもね、一緒に
活用していただければと思いますよ。
そう、活用していただきたい。じゃあそれも含めまして、下平さんからご案内をお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。 ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnai.p、sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
メール、本当にお待ちしておりますけども、今週の内容については、お前、ここ違うぞっていうのはお待ちしておりますが、はい、おい、ふざけんな、ちょっと待てっていうのは、それこそちょっと待て。
あ、来週を待てってことですね。
来週を待ってください。
うん、
僕が、いかに感動したのかっていうのが、来週わかります。本当に、バレエすごいな、素敵だなって、心底思った、うん。表現方法が悪いだけだから。ね、気持ちはこもってるから、うん、
そこが一番問題な気がする。
いや大事だけども気持ちはね本当にバレエ素晴らしいと思ってますね。それは来週を待っていただいて、うん、ね、
はい、
それからね、メールを送ってくださればいいんじゃないかな。
うん、
じゃあ来週をお待ちいただいて、今週はここでそんない雑貨店閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。